本日は敬老の感謝の礼拝としてお捧げさせていただきます。後ほど感謝の祈りとまた記念品をさやかですけども送らせていただきます。なぜ敬老を記念するのか、私たちは人生においてさまざまな試練を受けます。その中で失望せず生き抜いて、そしてさまざまな経験を通して私たちの人としての歩み、信仰者としての歩みを成熟させ、そして後に歩む方たちにその知恵と模範を表してくださり、そしてやがて生を全うされて天の御国に凱旋される、そのように歩んでくださる方への感謝を表し、そしてこのような方たちを与えてくださった主に感謝する時です。今は若くとも、先ほど児童説教でありましたけども、サムエルも年を取り、そして生を終わる時が来ました。私たちは人生の先輩方の歩みを見て、やがて生涯の晩年を迎える。体が弱くなり言うことを聞かなくなる時、また節々いろんなところに不調や痛みを覚える時が来る。しかし老いてもなお霊はますます新しくされて希望を持って生きることができる、そういう先輩方の姿を覚えて、今若くともこれから先衰える時が来る。しかし神様は決して見捨てておられない。そして私たちの後に続く方たちのために、先輩たちに習って信仰を全うしていこう、そういうことを覚える時としたいと願っております。さて、今朝を共に見ていきます詩編は感謝の詩編の一つです。今朝はこの言葉を通して主に感謝する幸いを、若くともまた年を経てもなお感謝し続ける幸いを証ししていきたいと願って導かれました。詩編92編の10節から15節を拝読してお祈りいたします。詩編92編10節から15節。あなたは野牛の角のように私の角を高く上げ、私にみずみずしい油を注がれました。私の目は私を待ち構えている者どもを眺め、耳は私に向かい立つ悪人どものことを聞きます。正しい者は夏目ヤシの木のように燃え入れ、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。 彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。こうして告げます。主は正しい方、我が岩、主には偽りがありません。天の父様、あなたの真実をどうか覚え、あなたの愛と憐れみを覚え、平安のうちに試練の中でも歩み、生涯を全うし、あなたの栄光を表せる、そのような素晴らしい生涯を歩んでいらっしゃる方々を与えてくださりありがとうございます。私たちも同じ道に歩みたいと願っております。どうか御言葉の恵みを改めて私たちにお与えくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。詩編92編は、感謝の賛歌なんですけども、特に主が正しい裁きをもって恵みを与えてくださることを記者自ら証しし、主に感謝を捧げる美しい歌です。92編の冒頭を見ていただくと、賛歌、安息日のための歌とあります。礼拝で共に賛美するための歌であることがここに記されています。この詩を通して幸いな生涯を全うする道を共に確かめましょう。第一に覚えたいことは、私たちを喜ばせてくださる主に感謝しようということです。日本のことわざでは、笑う門には福来たるとありますけれども、聖書からするならば、主に感謝するところに祝福が来ます。感謝できることで私たちは喜び、また幸いのうちに歩みます。人との関わりにおいてもどうでしょうか。いつも不満を持って、そして不平を言われる方たちのそばには、私たちは居心地がよくありません。できれば避けたいと思います。しかし、喜びと平安とまた感謝を表す方のそばにはずっといたいかと思います。詩編の92編の1節から3節を読みいたします。主に感謝することは良いことです。糸高き方よ、あなたの皆を褒め歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を告げることは、十限のことに合わせ、盾ごとの絶えなる調べに乗せて。冒頭に、主に感謝するのは良いこと、幸いなことですと、この詩は歌います。主を糸高き方よと呼び、主の皆を賛美します。朝の祈りの時間に主の恵みを具体的に言い表し、夜休む時にこの一日を主が真実をもって私たちを導いてくださった、そう言い表すことは幸いなことです。詩編の103編の1節から3節をお読みいたします。すぐ後のところですね。1040ページです。詩編103編1節から3節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、 聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、そう続きますね、五節まで。共に賛美で弾き感謝できる交わりが、そして嫉妬の時が朝夕下げられるならば、なんと幸いでしょうか。私たちは主の日をそのように過ごしましょう。なぜこのように感謝できるんでしょうか。主の恵みが大きく深いことを主と共に歩むことによって知るからです。詩篇92編に戻っていただけますか。4節から6節をお読みいたします。主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいました。あなたの御手の技を私は喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御思いはあまりにも深いのです。むしろなものは知らず、愚かなものにはこれがわかりません。記者は、主に呼びかけ喜びを持って感謝します。主はご自身を恐れる者、この恐れるとは恐怖することではなく、この方を大切にし、そして敬い、そして信頼して共に従って歩むことです。主を恐れる者の近くに主はおられ、彼らを守り支え救い出し、願いを叶え身を結ばせてくださいます。神様がなさる御業は偉大な力、深い配慮のもとになされています。その素晴らしさを主を慕い、主と親しく交わる者たちは知っています。しかし主を求めない悪者たちは、もう聖書の言う悪者というのは、悪を行う以前に神様を恐れない自分勝手に歩む者のことです。悪者たちはその不信仰の愚かさのゆえにこれを認めません。当然だと考えたり、主がなさったことを主ではなく自分の功績、あるいは自分の拝む偶像に帰してしまいます。なぜ主を賛美し喜ぶことができないか。それは主の恵みの豊かさにまだ気づいていないからです。まだピンとこないと思われる方は、神様にどうかあなたの恵みを分からせてください、知らせてください、体験させてくださいと願ってください。主が愛してくださることの証拠は十字架にあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたと聖書にあります。神様は私たちの罪の許しのためにご自身の御子さえ犠牲にしてくださったお方です。そして祈りに最善をもって応えてくださいます。 決してお見捨てになりません。主に信頼する者は失望させられることがありません。信頼して歩めば皆が体験できます。このように主を愛する者、従う者、慕う者に主はよくしてくださいますので、感謝することができます。第二に覚えたいことは、主は悪を滅ぼしてくださるということです。7節から9節、92編の7節から9節を拝読いたします。悪い者が青草のように燃え出、不法を行う者が皆花を咲かせても、それは彼らが永久に滅ぼされるためです。主よ、あなたは永遠に糸高きところにおられます。主よ、誠に今あなたの敵が滅びます。不法を行う者は皆散らされます。主を恐れない悪者の繁栄は、彼らがやがて主に裁かれることの前兆です。すべてを支配しておられる主が今滅ぼそうとしていると、記者は悪い者たちが繁栄する、それにとらわれずに主の裁きが近いことを明かしします。自分を誇り主を恐れない者が青草のように勢いよく働きやその地位を拡大して、不正や非道を行うことで繁栄しています。しかし繁栄の絶頂はこれから滅びに向かう印なのです。罪による繁栄はこの世のものだけです。そして永遠に悪を行いながら繁栄することはありえないのです。そして終わりの日の裁きにおいて、彼らが無慈悲な欲望のままになしたことの一つ一つが神様の裁きの前で明らかにされます。そして自分のなした罪のゆえに滅ぼされることになります。主がどこにいるのか、どこに見えるのか、何もしていないのではないかと主を恐れない者は語りますが、神様の前に彼らは裁きを積み重ねていくだけです。やがて主はご自身によって彼らを打ち散らされます。一方、十節をご覧ください。あなたは野牛の角のように私の角を高く上げ、私にみずみずしい油を注がれました。角は力の象徴です。油は主の祝福と賜物です。力と祝福を主はご自身を恐れる者に与えてくださいます。たとえ罠にかけようと悪者が計っても、それは挫折します。自分のことを高ぶり誇る者は恐れ悲鳴を上げることになります。今までうまくいっていたのにと、 しかし死の前に正しく歩むと、正しく歩むというのは信仰を通して神様が正しく歩ましてくださるからできることです。そのように正しく歩ましていただくときに、ナツメヤシの木、レバノンの杉の木のように成長して流れへまっすぐに高く伸びて行きます。しかし正しいものと言われると、私たちは私は正しいと大手を振って言えない両親の呵責を覚えます。両親が麻痺してですね、他の人は全然正しいと思ってなくても自分は正しいと誇ってしまうことはあり得るんですけども、神様の前に人々の前に正しいと大手を振って言える方は一人もいません。私たちは皆罪に支配されて、本来ならば裁かれて滅ぼされても仕方がない極悪人ではなくても悪いものの一人です。イエス様はかつて姦淫の現場で捕らえられた女性を前にして、訴える者から聖書の戒め律法では彼女は石打ちにされるよう聖書が命じてます、あなたはどうしますかと問いかけられました。しつこい彼らの質問に対して主は立ち上がって、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと、そう問いかけますと、訴えていた者たちのうち年長者から退いて行き、誰もいなくなりました。このように罪のない人は誰一人いません。唯一罪のないお方はイエス・キリストですが、このお方が私たちの罪をすべて負って十字架で死んでくださいました。こうして罪に支配されて私たちを滅ぼそうとする悪魔の仕業を打ち壊し、悪魔は私たちを罪に誘惑してその上で訴えて滅ぼそうとします。その悪の支配、罪の支配から救い出してくださいました。私が身代わりに死にました、私がその者の罪を負いました、許してくださいと取りなしてくださるからです。そして信じた者のうちに住んで新しく作り変えて罪に勝利できるものと変えてくださるからです。そして生涯永遠に私たちの味方となって私たちを弁護し守ってくださいます。キリストを信じた者はこの方が味方になってくださるので悪に勝利し神の祝福を勝ち取って実を結んでいきます。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうとある通りです。こうして最後に覚えたいことですけども、主に信頼する者は幸いな生涯を全ういたします。92編の13節から15節をもう一度読みいたします。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。こうして告げます、主は正しい方、我が神、主には偽りがありません。主の前に信仰によって義とされた者たちは主の家、つまり神殿に 移植された植えられた木のようにいつまでも実を実らせ繁栄すると記者は歌います。私たちは植物のように移植されませんけども、しかしキリストによって神に固く結びつけられます。罪に勝利する清さも、死に勝利する命も、また悪に勝利する清い人格も、そして神様に信頼する信仰も、朽ちない平安も希望も、そして何より私たちのために命を犠牲にされた神の愛も結びつけられることを通していつまでも注がれ続けます。私たちの内から溢れ出る泉のように湧き出てきます。これがキリストを信じたクリスチャンがいただいている祝福です。そして神の子供とされ、神様の家、今は教会に結びつけられます。その結果がここにいらっしゃる麗しい年配の方々です。年老いてもなお実を実らせ青々と茂ると14節にあります。信仰生活にはリタイアはありません。晩年になってもご聖霊がうちに住まれて実を結ばせ、そして自分も成長するとともに信仰の子孫の成長を見ます。主と共に歩む者は肉体が衰えても霊は日々新しく力に満ちてゆきます。使徒パウロはこう証ししています。開いていただけますか。新約聖書の第2コリント4章16節です。新約聖書360ページです。15節16節を読み出します。第2コリント4章15節16節、すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ神の栄光が現れるようになるためなのです。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。ある方は、人は生まれた時から老い始めていると。確かにそうですね。成長しますけども、年齢が逆になっていくことはありません。生涯が始まったら終わりに向かいます。だんだんと、成長する力が衰え、やがて止まり、そして縮んでいきます。しかし神様に新しくされた人はいつまでも新しいのです。日々新しいんです。肉体の衰えは避けられません。しかしその中で限られた時、 限られた力の中で何が大切かを見極めていきます。そして地上への執着を捨て、受けることよりも与えることを学んでいき、天の希望に自分を据える、そういう備えをした上で整えられて生涯を全うし、永遠に入っていきます。またパウロは弱さのうちに主の力が表され、主の素晴らしい力を明かしすると明かししています。今第2コリント開いていただけてます方は12章の9節を見ていただけますか。約371ページです。第2コリント12章9節。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。このように主は正義を行い、固い岩として私たちを守り、正しく導き守ってくださいます。すべてを正しくなされるのです。主を信じる者は日々の歩みの中で、神様がご計画されなされることが正しいこと、素晴らしいことを証しできます。確かに一時どうして悪がはびこるのかとか、どうして正しいことを願うのにこんなに困難があるのかと悩むこと、苦しむことがあります。しかし振り返ってみると、すべてが益とされ、すべてを正しく導かれたことを私たちは知ります。最後に詩編に戻っていただけますか。詩編18編の46節。詩編18編46節。旧約聖書の949ページです。お読みいたします。詩編18編46節。主は生きておられる、褒むべきかな我が岩、あがむべきかな我が救いの神。お祈りいたしましょう。天の父様、主に感謝することは良いことですと、そして主を賛美する詩編を共に見てきました。命をも私たちのために犠牲にしてくださった主を信頼し感謝して歩めるように、そしてそれを身をもって証しできるようにどうか導いてください。お祈りの途中ですが、短くお招きさせていただきます。今日改めて私は主に信頼して生涯を全うします。そのように誓いを新たにされる方いらっしゃったら、共に歩んでいきましょう。手を挙げていただけますか。あなたのために祈ります。ありがとうございます。どうぞお出してください。主に信頼する証として 私は、バプテスマを受けてこの教会につながりますという方いらっしゃいますか。また、主に信頼しなかった、今日私は悔い改めますという方いかがでしょうか。では、今日私はイエス・キリストを私の救い主として信じますという方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。子どもたちも含めて、天の父様、どうかあなたに信頼し感謝する生涯を私たちが共に歩めるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。